ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息古橋和久の学びカフェ、今回は第85回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、はい、今回はですね、前回内申点が大事だよということで、親御さんの取り組みが必要ということもありましたので、親は哲学者であれというテーマで、古橋さんに伺っていきたいと思います。
はい、
はい
はい、
哲学者であれってちょっと難しいんですけども。
そうですよね。
簡単に言うと親はどうすればいいんですか、
そうですね、お子さんに対してこうやって生きていくんだぞ、こういう時はこうするんだぞ、こう考え方とか、あり方とか、生き方、そういったものをお子さんに伝える、伝えるものを持つっていうこと。
そのためには、親御さん自身がそういった考え方を持っていたり、そういった行動をしていないと、お子様に伝えるのはなかなか大変かなって思うんですけど。
そうですよね。はい。お仕事されてるお父さんお母さんは、世の中で仕事をしていくことの大変さって、本当に骨身に染みて、分かっていらっしゃると思うんですけども、でそういった体験をお子さんにどんどん語ってもらえたらなと思うんですよね。
はい。
でそんな中でもこんないいことがあってな、こういう喜びがあってなってどんどん語ってほしいんですよね。でその中に何かしらこうバイアスがかかるじゃないですか、お父さんお母さんの話の中に。やっぱこの人は人を楽しませたいんだな、うちの親父はとか、
はい、
思うじゃないですか。でそれがやっぱり生き方として、ビシッとした言葉がなくても伝わっていくと思うんですよね。
はい、
お父さんお母さんが世の中で、感じていることをいっぱいいっぱい語ってほしいんですよね。数語っていけばなんとなく方向性が見えてきますから、それが哲学になっていくと思うんですよね。
はい、
できたらそれをビシッと一言で一文でまとめてもらってもいいんじゃないのかなと思うんですよね。この間ね、あるお父さんから言われたんですよね。俺どっちかっていうと塾に子供を通わすっていうのは反対なんだけどねって僕言われたんですよね。
はい、
であんな伸び盛りの時に勉強させて、好きでも何でもないものをいっぱいやらせて詰め込んで、あれじゃ子供がダメになるの決まってるのに、俺はなんかそういうことを一生懸命させる塾が大嫌いだねって言われたんですよね。
はい、
でその後に続けて、でも真鍋さんは先生のとこ違うよねって言ってもらって、そうあるべきだよねって言って、なんかどうやって生きてったらいいのかって、あと物の考え方とかこう教えてくれるから、やっぱこういうの絶対必要だと思うんだよな。ドリル、テスト、あれはダメだなとかってできたお父さんがいらっしゃって、それって哲学だなと思ったん
です。そうですね。
でそのお父さんの考え方ですもんね。
はい、
こういったものを子供が聞いていれば、こなすだけの勉強とか苦しいものをやり続ける、好きでもないものをやり続けるのっていうのはうちの親は望んでないんだなっていうことを、それよりも物事深く考えることとか工夫することをしろって親父は言ってんだなってこう読み取れれば、それが哲学じゃないですか。
そうです ね。
はいはい。だからお父さんお母さんね、世の中で感じていること、生きていて感じていることをいっぱいいっぱい語ってほしいと思います。
普段の会話からそういったことを伝えることってできますもんね。
できる、
はい。一つのニュース撮ってみて、お母さんはこうやって考えるよとかね、そういったものの見方もできるし、親の考え方を伝えた上で自分なりにどうと思うかっていうことも意見交換したりしていけば、世の中の見方とか自分の考えっていうものもしっかりこうなんか身についていくっていうような感じしますよね。
そうですよね。はい、でそこがこうね、ちょっと悪い方の例で話をしてしまうと、なんだ、周りの子たちと自分のうちの子を比べてどこがどうだ、どこができてないだ、なんだっていう話はやめたいですよね。
はい、
周りは周り、うちはうち、それよりもうちの子が、1年前と比べてどれだけ成長したかとか、そういったところに目を向けて、そこを評価する、そういう声かけしていきたいですよね。
はい、
そこからも哲学ってこうにじみ出てくると思いますから。
はい、そうですね。 こう目の前にこう、こう日々進化してるじゃないですか、成長してるんだけど、うん、昔のことって忘れちゃうんですよね、1年前とかね
成長早いからね
そう、でも成長 してる、そこもちゃんと親としては、まあ、今までこういうふうに言えなかったのに言えるようになってきたなとかっていうことが、うん、注意してみてればできると思うので、
うんうん、些細なことでも構わないんですよ、
はい、
そういったものを言い続けていけば、はい、あ、うちの親はこういった成長っていうことに対して、はい、興味があるし、そういったところを見てるんだなっていう方向性が分かってきますよね。
そうですね。
それも哲学になってきますよね、はい、成長することっていうのは評価されることなんだ、
うんうんうん、
そういう声かけをしていただけたらな、本当に嬉しいなと思うんだけど、
ね、私もそう今思い出したんですけど、
どうぞどうぞ。
息子がですね、
はい、
一緒にこう洗濯物を畳んでくれたんですね、
うん、
であまり上手じゃないんですよ、
うん、
だけども、
うん、
タオルを畳むのを頼んだ時に、
はい、
こう、まあ、うちはうちなりの畳み方があるので、うん、こうやって畳んでねって言って、
うん、
こうタオルを畳むと1枚2枚3枚ってこう積み重ねていくわけですけれども、うんうん、こういつも途中でこう倒れるようなこう、まあ、あんまりうまくない畳み方をしていたんですね、
うん、
だけど最近やってもらったら綺麗にこうピシッとこう、
ほうほうほう、
積むんですよ、
うんうん、
それを見て私ちょっと感動してしまってですね、
うん、
なくなったねっていうちょっとこう声をかけて、
うん、
そしたら、え、なんかそんなに下手だったっていうふうに子供に言われたんですけど、
うん、
もうあれを見た時にもちょっと成長感じたので、うん、まあ、そんな声かけをしたんですけど、
その声かけはね、あのきっと嬉しかったと思いますよ、
うん、まあ、ちょっとのことなんですけどね、
うんうん、そういうとこでいいんですよね、
そういう感じでいいですか、
うん、はい、そういうのいっぱいいっぱい日常ね、よく見てみるといっぱいあると思いますから、
はい、
そういうのを見つけて声をかけていただけたらなと、
はい、
それが哲学になる。
うんうんうん、
はい、でここからやっぱり AI がなんだかんだって言ってさ、いろいろこう進化してきてるわけなの で、
そうなんですよね。
AI に、AI と共生をしていくっていうのが一つテーマになるんじゃないかなって僕は思うんですね、
はい、
でちょっと間違えると AI に使われる身になってしまいかねないなと思うんですよ。どっちの世界に行ってしまうか両方道はあると思うんですよね、
はい、
うん、でそんな中で生き方、あり方、哲学っていうものを持っている子ならば、使われるってことはないと思うんですよね。共生ができるはずなんですよね、
はい、
AI とも、
はい、
これから10年先、20年先、30年先の、子供たちの人生を考えてもやっぱり哲学ってこう伝えていきたいですよね、
うん
うんうん、ここからますます重要になるんじゃないかなと思うんですよね。
本当そうですね、うん、生き方の軸となるものを持っているかいないかっていうのが、うん、こう自分の判断を決めるものにもなる、物差しにもなるじゃないですか、
うん、そうですよね、
はい、
うん、
そういった時になんか AI に言われたままでいいとか、うん、自分で判断できないこと、うん、でいたらなんかもうやっぱり AI に負けちゃうという感じがするので、
そうですよね、
うん、
今おっしゃられた通り自分で判断をしない人生をお子さんが送っていったらもう、ね、全部 AI に任せてしまって気がついたら AI に使われる身になっているっていうなんか想像できますもんね。怖いですよね。簡単にそっちの道に行けそうな時代にもなってきたので、いやいやそうではなくて自ら考えて自ら行動するってやっぱり自立を育むためにも哲学っていうのはやっぱり親御さんが持ち伝えていきたいですよね。その回数、
はい、
場を増やしていきたいです、
はい、
そこで僕ですね今日持ってきたんですが、おすすめの本があるんですよ、
はい、
じゃん、
ほう、
100の基本、
はい、
松浦弥太郎のベーシックノート、
はい、
松浦さんこの基本シリーズ100シリーズなのかな、いくつか本を出してますが、これ一番いいなと思うんです、
はい、
松浦弥太郎さんが、考える生き方あり方ですよね、
うん、
これがですね100個、分かりやすい言葉でしかも短い文章で書かれてます、
はい、
うん、哲学ってなんだろう、ちょっとよくわからないなっていう方はこの本僕おすすめします。
読んでみたいです。
ここから入ってもらえれば読みやすいし、うん、文章も短いし分かりやすいし、
うん、以前ね読んだことあると思うんですけど、また繰り返し読むとまた深まるかもしれないですね。
いいですよこれは、
はい
はいはい、例えばですよちょっと見ますと77番、
はい、
してもらいたいことがあったらまずは人にしてあげる、
おー、
よ
ー、は
い、いいですよね、
はい、
ちょっと解説、あ、時間がないからやめましょうね。もしよかったら皆さん買って読んでください。
はい、
はい、後半がねあのビジネスの100の基本になってるので、前半部分がすごく役に立つかなと思います、うんうん、ご商売されてる方なら後半も合わせて読むとお得かなと思いますけども、
はい
はい、こういったものをうまく活用しながら、うん、哲学っていうのを意識して、もらえたらいかがでしょうかっていうのをお伝えした
い。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
学びカフェではリスナーの皆様からの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。